主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
はい、
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、おもれきは382回になりますね。
382、
はい、本年も皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は1月の3日ですけども、
三が日、
水月さんはお正月は遊びに行かずこのおもれきに出ていると。
そうですね、本当に
まあ困った人だね。うん、遊びに行かないの？お正月は。
今年はね、毎年結構お正月は忙しいんですけどね。今年は全部飛んじゃいましたね。
ねえ、ちょっとコロナの、あの先が見えませんけどね。まあお正月はお正月気分はね、ちょっとそれなりに、
そうね、
あの楽しみたいと思いますが、
うん、
水月さん、
何？
ちょっとね、ケリーさんこういうのをね、ゲットしました。
はあ、
これ。
ああ、オリンピックの？
オリンピックとパラリンピックの記念500円硬貨。
500円玉ね。
はい。あの風神さんと雷神さんが、
風神がなんか、
あの、ね、なんていうのこういうの書かれてるやつ。
刻印されている。うん、
やつですね。
はあ、
他のオリンピックの記念硬貨は買わなかったんだけど、はあはあはあ、これはちょっとデザインが、
なるほど、
風神さんと雷神さんの組み合わせはいいなと思って買いましたよ。
結構あれ普通に買えたの？なんか
普通に
抽選とかじゃなくて？
全然。
あ、本当に。
つうかニュースで言ってたけど、これ11月だったかな、10月の末か11月に発行されたオリンピックパラリンピック記念硬貨第4弾なんですけど、全然売れなかったんだ。
あ、そう。
だからもう行列とかもできず、
オリンピックなかったからね、う
ん、盛り下がっててなんか学士みたいな関係者、
あ、
で、あのたまたまそれを記事で読んでふーんって見てたんだけど、
うん、
で実際銀行に行ったらですね、
うん、
記念硬貨ありますってドンって書いてあって、
あ、
で交換してもらったのね。
で特に初日に買ったわけでさえもない、
全然数日経ってからたまたま、
あ、
でその後また別の銀行行ったらまだあるっつうから、うん、一応交換しときました。
な、
はい、なのでね、風神さんと雷神さん、僕ね、うち10枚ずつ、
そんなに
ある？
10枚ずつ買えたの、
うん、
マジかよ、
うん、プレミアつくかな。
いいん
でもさ、これさ見て、これね、金色と銀色と混じってんの。
そう外側と中側が違うんだよね。
で今度普通の500円硬貨が新しく変わるでしょ。
あ、そうなの？
うん、
え、嘘？
ほんと、こんな感じで銀色っぽいのと黄色っぽい黄身がかったのと2つ混じった感じの500円硬貨に今度変わるんだよ。
それあれ、お札と同じタイミングで？
ああ、そこまでちょっと覚えてない、
うん、あ、そうなの。
500円玉って前銀色だったけどさ、ちょっと黄みがかったのが今のじゃん。
ああ、今のはね、
うん、もうまた変わるんだってよ。
あ、そうなの、
うん、
へえ。
だからそれのまあ試験的にこんなの作ったのかなと。
まあ今これ流行りですかね、偽造防止のために、
うん、バイカラーっていうんですかこれ。
なんか忘れ
た、うん、
なんかこうはめ込むんだよね、
うん、
その違う金属を。
なので、うん、ちょっといっぱい余って
る。10枚、へえ、
うん、だから20枚は1万円分500円玉に交換して、
まあ別にね1万円以下にはならないんだからね、
うん、そうそうそう、
確かにね、
うんうん、まああって何かの時に1000円の小遣いよりこれ1枚珍しいだろうって子供に、子供だましでお年玉であげてもいいように、うん、なんかね一応ねやっぱ50年に1回あるかないかでしょ、オリンピックなんて行事が。
あ、日本でってこと、
うん、
まあね。
なので今度いつ来るか、
2度目はないでしょうね多分、
うん、
死ぬまでに。
なえさそうじゃん。頑張って生きたらもう一回見られるかも。
いや
だけど本当に今度また日本がさ、
うん、
その夏のオリンピック手挙げるかどうかももうこの盛り下がり感、
まあ、今年もどうなるかって話ですよね。
ちょっとこのね21年本当にするかどうかもね、もうなんかこんだけね数年かけて準備して何十億円もかけ
てね、まあ、まあ何かするんでしょうけどね、パーフェクトにはできないわな、多分
ちょっとねこうネガティブに思っちゃいますね。まあね、あったらあったで人が多すぎて文句言ってるんでしょうけどね。ねちょっと久々にちょっと記念硬貨買いました。
そういう意味ではまあ確かにプレー幻の感じかもしれないね。
切手は買ってないけど、そういうオリンピック系は買ってないけど
あんたそういうものを集めないって言ってたじゃん。
たまにね、たまにだからさ、切手はさ、
うん、
印刷しなかったらさ、
うん、
いいだけだからさ、だけってわけじゃないけどさ、うん、なんか寸前でさ、
うん、
その記念切手発行とかやめちゃいやすいけど、うん、この記念硬貨とかはさ、どこまで寸止めでやめられる、やっぱ
どうなんだろう。切手の方がだって切手だって今日吸って明日出すってわけにいかない
か、いかないけどさ、
それは事前に枚数用意してってなりゃあれだけど、
なんか お金の方が、
でもお金なんか失敗したら溶かしちゃえばいいんじゃないの。
それ溶かすのもお金いるじゃん。
お金いるけどそれ廃棄するわけにもいかないし、う
ん、オリンピックの記念切手で出てんの
出てんじゃないの。なんか
この間郵便局行ったけど記念切手らしきも売ってないもん。今年賀状とかの時期だったからさ、
まだ確かあったよ効果。この前見た時も
これでしょ、うん、売ってるって
まだ
まだね。でも銀行にも配分があるじゃん、枚数が、まあ、まあ
枚数がね、
うん、だからもうないとこもあるけど、うん、風神大神さんの方が人気見た。
まあまあ
他の各種目のよりは
まあまあまあ、ね、うん、つまんないつまんないって言ったら怒られる
まあどっちかっていうとその各種目ならなんか全部揃ってこそ、
まあ、そんなのがあったりね、こういうなんていうのプレートに入った、
うん、それはね造幣局でネット予約してみた。
あで買うわけ、
まあ、抽選が当たったらね。
あ、
うん、まああわよくばって感じで、あれ100円玉もあるんでしょあっちの方は、うん、まあそれあわよくばで、うん、ちょっと
都道府県のやつとかねちょっと買ったりしたけどね。
あ持ってんの。
いや全部は持ってないよ、なんかいくつかデザインがいいやつだけ、
カラーのやつ、
カラーの色がついたやつ。
あれだって全部をさ47都道府県のさ全部集まったやつを額縁に入れたのが10万ぐらいとかね、なんか新聞広告で出てくるよたまに。
はいはいはい、うん、出てますね。
ちょっと欲しいなって思うんだけどあれはね知るのが遅かったね。
あそう、
うん、時代に乗れなかった。
なんかちょっと坂本龍馬とかちょっと良さげなやつだけいくつか分かったんだけど、
あれってさみんなどうやって、そんなコインコレクターじゃないからあんまりアンテナ張らないから、
あ、
まあ、造幣局のお知らせメールも取らなくなったし。
そうでしょ、あれなんかほら俺もそうだけど一回申し込んだらなんかずっと来ない DM、 こんなん出ましたよこんなん出ましたよって。もう一回なんか申し込んで大蔵省のあれでしょ、財務省の、
うん
うん、それからなんかやったら DM 来るけどね。
でしばらくずっと買わなかったら自然と消えたのかな、
う
ん、
そうそう多分そうでしょ
う、うん、であなんか来なくなって、まあ、他のメール一緒にいつも消せたんだけど、うん、であーって思った時にはだから気づいた時は造幣局のホームページってなんかチェックするんだけど見にくいんだよねあれね、うん、まあ熱心なコレクターじゃないので、うん、
まあまあまあね、そこまでどうにかしてやろうってわけじゃない、
うんうん、あ見かけてあいいなと思ったら買おうかなっていうぐらいですけどね。はい、ちょっと風神さん大神さんはいい組み合わせだと思うので、もしねまだお近くの銀行で売ってたら価値上がりますから、
うん、まあね、まあ、500円以下にはなりませんからね、
うん、
とりあえず
そうですね、うん、はい。さあまあ毎年ですねおもれきはですね、
お正月といえば
お金、
お金
金金金、
今日は綺麗にいったね。
そうですよ、うんうん、
今だって満を持してお金を財布から出してきたもんね
それそう、
その今の顔見せてやりたいわ。
それだってそれだって先週でこの話するわけにいかないでしょ、
薄笑いを浮かべながら
お金です。金にまつわる歴史ネタでやっております。まあお金さえあれば何でもできますので。
まあ言っちゃいましたね、うん、
お金いっぱいあったらお金持ち、世界お金持ちクラブに入れますからね。
あ、本当に、
うん、
どこにあるのそんな。お金持ちしか分かんないの、
うん
うん、
お
金持ちになって教えてもらえるんだ。
あ、ランカーとヘドロさんに聞いてください。
あ、う
ん、プリンプリンは入れません。
そうですか、
はい、
うん、
さあ今年はですね、小判の作り方、
作り方、
おー、小判を作って転売して。
転売は作ったらダメでしょ。
なんで
今それはお上以外はやっちゃう偽造ですよ。
え、小判だってもう今のお金じゃないから
。あ、今はね、今
作って転売したら、
うん、それはケリー小判でしょ、
うん、
ケリー小判。それなんかたまに売ってる、なんか百貨店とかでなんか
売ってるじゃん、
しょうもないやつ
でしょ、うん、なんか新聞広告で
なんとかみたいな、
よく見るやつ、うん、うん、あんな買ってお得なの、ああいうの。
いや、
なんか、
ね、趣味の悪い金持ちとか買うんでしょ。
だってあれってさ、海外の金でしょ。
あ、そうなの。
ほんで、なんかなんとかどっかの国、なんとかメープル金貨とか。
ああ、メープル金貨はカナダですけど、
うん、とかなんかそんな感じで、うん、だってそれが妥当な金額なのかよく分かんなくて。
ああ、うん、まあ地金よりは当然プラスアルファがあるわね、その加工賃があるんだから。
いや、もうそんなんだったら本当にその
見事の方
がいいよ、ね、うんうん、重いよ金って。
あんたなんかでかいの持ったって
言
ってた
よね。持ってるよ、持ってる、
持ってる、
持ってないんですけども、うん、
持ったことがある。
これ1枚 500g の金かける5kg の金は触ったことある、
はいはいはい、
持ったことある、はいはいはい、うん、ありますけども、
うん、
そういうお金を作る話ですね、
うん、江戸時代の小判の作り方、
はい、
うん、
はい、参考にさせていただくのは日本銀行広報誌、はい、日銀、
うん、
2008年夏号に掲載されている 貨幣の歴史学という記事からです、
はい、うん、
江戸時代の話ですね。
江戸の小判ですね、
はい、
うん、
江戸時代は前もやったよね、小判もありゃ、あの関越法みたいな、
そうね、銅銭もあるし、うん、一部銀とか長銀とか、うん、
ありますが、今日は小判ね、
小判、
金ですね、
いわゆる小判ですね、
はい、うん、やっぱ小判の話するとやっぱ出てくるのはサクサク小判だね。
あんたが言って
ないっけ、毎回出てくるね、サクサク小判ね。
ああ、
はい、ね、ハッピーターンみたいな味の
サクサク。ハッピーターンの味やね、そうやね。
はい、江戸時代のお金貨幣は、
うん、
ザと呼ばれる特権的町人の集団によって製造され、
うん、
幕府の最終的な鋳造権のもと、基本的には町人が請け負って作ってました。
うん、
今はさ造幣局っていう、
そうやね、要するに国家機関が作ってますけど、う
ん、昔は町人が、
そうやね、まあ発行するのはもちろん政府なんだけど、うん、製造は町人が請け負う、
指定管理制度みたいなもん、
うーん、まあそうやね。
うん、こんなんずっとさ、なんか今ってさ造幣局ってさ、
うん、
年がら年中なんかお金作ってそうな、
作ってますよ
イメージがあるけど、
うん、
小判なんか年がら年中作ってんの、こういうザってとこ
で。もちろんです。
本当にそんなに流通してるもんなのかね。
流通してますよ。
へ
ー、しかもだって今みたいに機械でバチンって開けるわけじゃないし。
あ、そうか、大量生産はできない、うん、そうそうそ
う、日本中に流通させようっていう枚数を基本手作りですからね。
で、そうですね、
うん、
はい、で、大判小判ですので、
うん、
大判は大判座っていうグループ、
大判はそうやね、
大判座っていうグループで、う
ん、はい、
それ以外は金貨は金座、
金座、
銀貨は銀座、
銀座、
銅貨は銭座、
銭座、
あ、銅銭は銭座、
うん、
で作られてる。
そうやね、
これがあの東京の銀座なんでしょ。
銀座、金座、
銀座、銀座、銀座、黄昏の
銀座、
銀座、そうやね、うん、銀座 銀座行ったことあります？
ありますよ、ありますよ。
何しに行くの？
銀ブラ。
僕12回、あれ三越あんの銀座だよね。
銀座ですね。
まあ、あれじゃ行ったことあるわ、うんうん、アップルも行ったことある。
はいはい
はい、うん、はい。大判は足利将軍家の長金氏でやった後藤家、
うん、
後藤さんが大判のなんて読むんだっけ、頭人
当人
を命ぜられ、うん、そうだったね。また小判は後藤のりの
り徳城
さんの弟、
うん、弟子、
あ、ごめんなさい、弟子で娘婿の後藤正三郎光次が初代の金座、
うん、はい、
五金改め役となって監督にあたり、以後その子孫が接収をしています、
うん、
まあ要は後藤さんっていう一族が、
うん、
このお金作る
接収ですね、
偉あなんちゅう棟梁を、
うん、金貨をね
やってたんですね、
うん、
全部金貨。
銀座はまた違う、大黒家っていう違うお家。
銀は大黒さんなんだ、牧、うん、ちゃんとこなんだ。
違います
ね。あ、違うの。
大黒家、まあ、どっちか。
あ、まあ、じゃあ銭座もそういう人がいる。
銭座はね、これ発行枚数が膨大なんで、うん、まあ、これは各地にあるんで、
地方で、
はい、
あ、じゃあ金銀は
すごく、これは江戸にしかないんで。
あ、え、そうなの。
うん、
でもさ、銀は西日本の方で流通が多
く、まあ、銀座もともと京都にあったんですけど、まあ、後にもう東京に移っちゃう、まあ、
江戸時代には
そうそうそう、江戸の初期までは京都とか伏見にあったんだけど、
うん、
まあ、その後もう幕府が向こうに完全に行っちゃった時にもう、
あ、そう、じゃあ、はい、それでもじゃあ江戸で作られた銀貨が、そうそうそう、
銀貨が上方で使われる
に流通で流れてたり、うん、まあお取り寄せされて、
まあ、もっぱら髪型で使う、
うん、効率悪いね、
うん、まあね、だけど、うん、
でもさ、 今さ、大阪に造幣局ってある。
造幣局は大阪にありますね。
あれ、造幣局ってあそこでしかお金って作ってないの？
貨幣はそうでしょう、コインは。
なんで大阪な、東京じゃないんだろう。
なんでだったかな。大阪に造幣局ね、もう結構明治の初期からずっとあそこですもんね。
なんか流通の都合で、
まあ、流通とかね、それこそまあその金属の手に入りやすい銀はね、やっぱどうしても西だしとかあったんでしょうね。
あ、そう、造幣局って東京と大阪ぐらいにあるのかなと思ったら違うんだね。
印刷所は4カ所ぐらいあるけど、確か造幣局貨幣は一緒やった。
うん、まあ、ちょっと今日それやってないので元ネタがないので、ちょっと造幣局行ったことないの
よ。あ、本当に。
あと桜で有名っていうのしか知らない。
通り抜けね、うんうん、まあ、別にあの博物館があるんで、
うん、じゃあいつかまた行ってみますね。
はい、
まあ金関係は後藤家
ですね、うん、
が仕切ってるんですね。もう世襲制なんだね。
そうやね。
だからもう後藤って名乗る人しかダメだったんだよね。だって娘婿だよね、この光次さんとかで、ね、だから後藤ファミリーに入らない。
代々もう名前も世襲ですからね。後藤正三郎っていうのがずっと代々の名前なんで、
後藤正三郎水無月とか、
まあ、そう
そういう風になるわけですか、うん、あ、ここまでが、はい、うん、じゃあ実際に小判を、じゃあこの後藤家が作っていた小判、どうやって作るのかですね、
うん、
まず、まあ、金座っていうこの後藤家グループとその仲間たちで作るわけですね、
うん、
もともとこの金座は現在の日本銀行の本店がある東京日本橋元石町
本国町
に金座の吹きどころ、
吹き所
と金座後藤家の役宅が置かれた、
うん、
吹き所って何？
吹き所がまあ要するに製造する工場で、吹き立て金ってね、こうあの鋳造することを吹き立てっていうんで、
うん、
と後藤さんのお家が
火力が必要ですもんね。
もちろん。
で後藤さん家もあったのが日本橋にあった。
ちょうどだから今日銀の本店がまさに金座なんですよね。
日本橋、日本橋でしょ、
うん、
あんな高速道路の下、
まあ、ちょっと離れてる、まあ、すぐ行ったところにある、まあ、銀座のすぐ隣でしょ、
うんうん、三越の本店になるとこだよね。
あれのもうちょっと向こうに行ったところにあるでしょ、日銀の本店と。
あのね、日本橋の上ってさ、現代の日本橋ってさ、うん、あのすぐ上高速道路じゃん。
そうよね、
あれ取っ払っちゃうんだってね。
なんかそんな話、
ね、うん、でみんな地下に埋めちゃうんだってね、うん、高速道路ね、
うん、
そうするとなんか初めて見た時、
うん、
なんか薄暗いね、日当たりの悪いとこで、
ね、水も汚いし、飲んでるしね、
地盤沈下しててさ、
うん、
って思ってイメージ、なんかどうしても錦絵とかあの浮世絵みたいなの、太鼓橋みたいな
木造のあのイメージがどうしてもある
んだね。なんか全然違ってちょっとショックだったイメージがありますが、うん、そういうとこに後藤さんは住んでたんですね。
いや今のイメージでしょ、
うん、
当時はだってど真ん中じゃないですか。
そうだよね、
今も
当地ですね、うん、にぎわってそうですね、
うん、
ここで小判は作られていたんですね。
そうそうそう。
でまずその金座の組織なんですけど、
うん、
五金改め役、
五金改め役
は、後藤正三郎さんが、
うん、さっき言った、
はい、
うん、
代々後藤正三郎と名乗る人が、
まあ、後藤家の当主が、まあ、うん、世襲ですね。
はい、
うん、
これは金貨を製造する総責任者、
金座のまあ
ドンですね、
元締めですね、
うんうん、で他にですね役方というポジションがあって、
うん、
後藤家の手代、
手代
が務めます。手代って何だい、
うん、まあ、手代って何だい、側近、まあまあそうですね、後藤家に仕えてるその人たちのまあリーダー格、
うん、はい、が役方っていうポジションで、
うん、
まあ、現場指揮監督するようなポジションかね、
うん、
で座方、
うん、
これ金座人が務める、
うん、
まあ一職員、
まあ、その製造部門の責任者と、
うん、
手代は一応後藤家が個人で雇ってる、まあ、使用人の一番リーダーみたいな、
はい、
でも役方と座方ってね、基本的に同じような仕事をするんだけど、一番その大事な仕事をするんで、一、うん、人に任せちゃうとやっぱ不正が出ちゃうんで、
そうだね、
立場が違う人をこうやらせることでお互いこう監視させる、
官と民が一緒にいるような
ものですか。そうそうそうそう、
金銀の品位、品位鑑定、
うん、
金銀の管理、
うん、
会計、職人の統制、監督、お互いに不正防止のためってことか。
そうそう、さっきの役方と座方っていうのはそういうこと
ね。ああ、なるほど、うん、役方が後藤家
の人間で、
の私的な
方で、そう
そうそ
う、で座方がまあその工場で働いてる人たちのリーダーみたいな感じで、あ、
まあ、どっちも責任ある
あって、まあ、同じような仕事をしてお互い不正しないようにと。
じゃあ役方と座方が手を組めば、
まあ、終わりですね。
ああ、なるほどね。まあそんなやつはいないわね、
うん、
もう一つが職方、
職方、
はい、これは、吹き所、
うん、
棟梁と配下の職人が務めます、
うん、
職方は金銀生成と実際の金貨製造の担当、
うん、
吹き所棟梁のもとに吹き方、
うん、
これ青年担当、
うん、
延べ方、
うん、
これ何、
圧縁、
圧縁って何、
こうギュってこうペチャンってする、
はあ、このドロッとした金を、
金の塊をこう伸ばして薄くする、
で、あとこれは何ていうの、
細工、
あ、細工か、そうか、細工型、これ加工担当、
はい、加工
で、こういう役所、役どころがあるわけで、
うん、
部署があって、
うん、
各担当に小頭、
うん、
平職人がいて作業に当たる、
うん、
そうか、 五金改め役がドンでしょ。
これはまあ社長みたいですね、うん、
で役方と座方が
まあ中間管理職ですね、うん、
部長みたいなもん
ね、うん、
で職方が
これ現場の
現場監督
ですね、うん、
で吹き方述べ方細工方
それぞれの担当部署があって、
うん、そこに小頭平職人っていう
部署との、うん、係長と社員みたいな感じですね、
うんうん、しっかりしてんだね組織が。
あ、そうです
よ。あ、はい。じゃあこういう人たちでこう作るんですね。
今話したのがそうですね、はい、従業員。
じゃあ実際に、小判作ってみましょう。
お、
回収された古い金貨、
うん、
鉱山で精錬されてきた
山出し
金銀、
うん、
取れたてですね、
うん、
輸入されてきた空金銀、
うん、
中国産、まあ、海外産の、
まあ、まあ中国とは限らないですけど、うん、
などを生成して所定の品位の金銀合金を作る、
うん、
まあ、混ぜる場合もあるわけですね。
基本ね純金だと柔らかいんで、
うん、
必ず合金にするんですよね。
噛むと純金って、
うん、まあ、金は基本的に柔らかいんでね、噛むと金って分かるんですけど、うん、金だけにするともっとブニャってなっちゃうんで、合金にするとちょっとこう硬さが増すという。
なんかさ、金の延べ板見たけど、なんか延べってしてるもんね。
延べってしてる、うん、延べ板だけに、
うんうん、なんかこうなんていうか、きっちり四角って感じじゃないの。
あ、
こうなんかちょっと溶けかけたチョコレートみたいな、
うん、感じね、うん、
なんかそう、だから本当だから柔らかいっていうか、
柔らかいですね、
硬、うん、いけど柔らかいですね。
やっぱり柔らかすぎるとね、ちょっと流通の過程でやっぱ問題が出るんで、うんうん、
はい、2番目ですね、
うん、
素焼きの
竹流し台
の中に鋳込みインゴット、
竿金、
だから金の延べ棒を作るわけです
ね。そうやね、
素焼き、
うん、
あ、素焼きだから、
うん、
陶器か、陶器で焼き物か、土器で、
もともとはなんか本当にこう竹の筒にこう流し込んでこう棒状にしてたらしいね。だから、まあ、竹流しっていうみたいですけどね。
そんなの竹燃えないの、
うん、ねえ、
でなんかそういう鉄とかドロドロのさ、なんかするとボーって火ついてるじゃんね。
鉄はさすがに燃えるでしょうけどね、金はまあそこまで熱くないから、
あ、
ま
あ、そう、
生の竹なら
何度ぐらいで金って液化するの。
金は何百度でしょう。
ウキペディアさん、金のこれなんだっけ、融点、沸点は沸騰しちゃうのか。
沸騰はしないでしょ
う。でも超ウルトラ高温になったら、
いや、それはまあもちろん
蒸発するんでしょ。大変だよね、金蒸発したら。でも火事なんかでダイヤモンドとかね、燃えちゃうとダメになるじゃんね。
ああ、ダイヤモンドはだってあれだよね、うん、炭素にな
っちゃうね、うん、焦げちゃうんでしょ、
うんうん、
金って生み出すのに、
うん、
すごいエネルギーいるんでしょ。その星の爆発ぐらいの。
どういうこと。
だって
原子レベルでってこと、
うん、昔はさ、あの水素とかヘリウムしかなかったんでしょ、宇宙って。
そうな、
それがなんか超新星爆発繰り返して、なんかすごいパワーで爆発するときに酸素の元素ができたりとかってこうしてきて、どんどん番号が高くなる。金って水平リーベイ、僕の船のもうちょっと先じゃん。
うん
うん、だからそれって生み出せるようになるにはものすごいエネルギーがいるし、自然と湧き出る量も少ないんだってって。
そういう話、
うん、なんか科学番組で言ってたよ、うん、
1064度、
1100度ぐらいで、
はい、
そんなに熱しないといけないんですね。
鉄は1500度。
あ、違うんだね、
うん、
はい。まあこれで、じゃあ竹なんか燃えちゃうないの。
まだもともとはね、古い時代はそういうやり方をしてたんだけど、うん、今はだからその名残として名前とこの形だけ、
まあ、竹に入れて燃やしてほっときゃいいのかな、
まあ、要するに筒状のものを作りたいって話ですね、
うん、はい、
うん、
でこの延べ棒を作ったら、次、うん、不純物としての銅が含まれていないことをチェックします。
はい、
こんなんどうやったら分かんの？
1個飛んだね。
え？
3番目。
あ、ごめんなさい、3番目、はい、はい、インゴット、この延べ板、延べ棒を時々
焼き生し、
焼き生しながら叩いて、
うん、
小判の倍くらいの厚さまで平たく伸ばす、
うん、
これをのし金と言います。
はい、
はい、あ、もう、もうインゴット作ったらもう伸ばすの？
うん、
保存しないんだ。
保存、
冷まさない
の？いや、もちろん冷ますでしょ。冷ました上で、だ、焼き生し、
叩くんだね、
ちょっとこう加熱して柔らかくしてはトントントントンとこう平らに。
あ、してるね、そうやって、うん、叩くのってほらほら
何
ほら
何
の金箔、
金箔、
あ、あのなんか叩いてあそこまで薄く、ね、伸ばしてるんでしょ。
トトトトトト
で、金じゃないけどさ、銅とかでさ、夜間作る職人さんとかいるじゃん。 あれも一枚の板伸ばしてってやつも
ね、しますね、うん、
あ、そういうのしてるって、うん、でちょっと先ほど飛ばして読んじゃいましたが、うん、不純物としての銅が含まれていないかチェックすると、
うん、
これどうやって分かるんでしょうね。
うーん、なんかまあ溶かして、こう切れ端を溶かしたりして、こうなんか残んないかとか、うん、そのいわゆる試金石っていうのでこう削る、なんかこう黒い碁石みたいなのに削りつけた色で擦りつけると、その色で
分かるの
らしいですよ。
じゃあ純度 100% の金と純度 90% と違うの？
そ
う
そ
う、
黒い碁石にこう擦りつけた色を、そのなんかこうチェックする色の、なんていうの、
識別表みたいなの、
それに合わせると大体どの純度かとか。
へ
え。金銀が溶ける薬品に溶かしちゃえば銅だけが残るから、銅がどれぐらい入ってるかとかっていうのが。
へえ、それ今もやってんの？
それはや、まあ今はどういうやり方かはしない、もっとそれはなんとか分析でピッてできるでしょ
う。重さとかで測るもんじゃないんだ。
まあそれもあるんじゃないの、そので質量あたりの
重さが。純金 100g に対して同じ今作った金 100g だと、
うん、
銅が混じってたが重くなるの？
まあそういうかとか、まあそうでしょうね。
へえ。この時も1枚の小判型にはなってるってことなんだ。
いや、なってないでしょ、まだのし金だからべちゃんってただ板でしょ、
うん、でも小判の倍ぐらいの厚さまで叩くって、
厚さ
だけか、
今べちゃんって言う。
あ、じゃあ本当に板なんだ、
こんな塊をとりあえず大き
い、まな板みたいなもんなんだね。
うん、
あ、金のまな板、
まな板じゃないと
思う。あ、そう、
うん、
はい、次5番、
5番、
小判1枚分ずつの重さに切り取ります、
うん、
これを粗切りといって、
うん、
何だろう、
切り金
という四角い板にします、
うん、
切り餅にするんですね。
まだ四角ってことだよね、
うん、で重さ分ですか、大体金って、小判って何グラムぐらいなの？
小判の重さ、
あ、重さ、ちょっと歴代の小判の重さってのが、重さは
ないね。
これ違うの？
ああ、そうやね、それは重さですね、うん、
ちょっと歴代の小判によって重さが違うんですが、うん、一番重いのが慶長小判や元禄小判、
うん、
聖徳小判、享保小判で、
うん、
4.76匁、
4.76匁、
どれぐらいなんですか？
1匁は
お豆腐一丁の重さ。
なんてや、木綿豆腐のことや。3.75g、 4g、
4g、 そんなもんなの？
46だ、そうですね、 20g ぐらいですか。
1860年に発行された万円小判、小判は 0.88
匁。これはむっちゃちっちゃいやつです
か？ちっちゃい、あ、1枚が小さいのね。
そうそうそう、
あ、なるほどね、
外国の貨幣と の
小銭ぐらいのサイズになっちゃう
ね。今までの4分の1の大きさになる。
本当のサクサク小判ぐらい
なんですね。あ、本当に、
うんうん、なるほど、
うん、
そうするとまあ3、4グラム、
まあ15グラムから20グラムぐらい、
大体、うん、私たちがよくイメージする小判は大体3、4グラム、
うん、もんめね、
うん、だから
グラムで言うとだから20グラムぐらいでしょ。
20グラム、20グラム、20グラムってどんなもん、
うん、 細切れ肉 20g。
そうですね、うん、20g、 1枚 20g ぐらい、
1円玉20枚。
じゃあその 20g ぐらいの四角い切り餅みたいな菌ができるんだ。
そうやね、とりあえず重さを揃えてしまう、うん、
こんなのどうやって切るの。ちょっと溶かし柔らかくして、
これはハサミできるみたいですよ、こういう金切り用のすごいごつハサミで。
じゃあちょっと火を通してあったかくして、
まあだってもうこんな薄い板ですから、小判の2倍だって、だって小判なんか薄い薄いでしょ。
そうだね、
だからこのハサミ
普通の小判の2枚ぐらいだから本当に金切りハサミにいけちゃうんだ、うん、ビビビビ
って。とりあえずで大きければちょっと端切ればいいんだし、
うん、手つらないのかな。
いや知ら
ん。最近さ鉛筆でペンでさずっと字書いてると手つるのよ。
マジで
ここってなる
ね、
キュッてなって、うん、
手書きはしないもん。
はい、で6番目ですね、
うん、
6番目はですね、この金切りを小判
型、
ね、この切り金を小判型に成形して、
ござめ、うん、
刻印を打ちます、
うん、
大判の表面には重量、
うん、
ごと、それに
顔
が墨で書かれ、
うん、
擦れて不鮮明になった時は大判座に手数料を払えば書き直してもらえます、
うん、
であと一方小判は流通させる貨幣なので額面を示す一両という文字と、
うん、
金座責任者の名前三つ粒、
うん、
この後藤さんの名前ですね。
そうですね、
三つ粒の顔は刻印、
うん、
でう
だっ
く、
うん、
これさ、
うん、
墨で書くじゃん
大判はね。
字下手な人ダメなんだ。
ダメですね、それは。下手な人は書かさない
で、一人で手書きでしょ、
うん、
でもさ毎日さ、
うん、
書くわけでしょ。
まあ、なんか型があるっぽいけどね、こうなんか縁取りをした型をポンってハンコみたいなのを押して、そこをきれいに塗りつぶす。本当にシュシュって書くんじゃなくて。
あ、そうなんだ、うん、ずる。
本来はね顔はサインだから書かなきゃいけないんだけど、
うん、だってそのさ字の形日によって僕でやって字違うじゃん。
そうそうそうそう、
でも自分の字って見たら分かるけど、うん、うん、いやそれはなんかちゃんとなるべく均一になるように、
ね、やっぱり貨幣ってやっぱり特にそういうところ、まあ、初期はまた違うとは思うけど、
うんうん、もう近代最近の方になってくると、
うん、まあ、金銭も落ち着いてくれば、
うん、で小判は墨で字は書かれないんですね。
小判はね、大判は基本的にほら贈答用なんで、うん、やっぱり見栄えが大事だけど、
うん、
小判は日々使うお金なんで、うん、そんな字書いたらすぐこすれて消えちゃうんで、
うん、
もう刻印しちゃえば消えないじゃん。
刻印ってトントントンってこうやって
こう打ちつけるっ
ていう。はい、7番目、
はい、
最後にですね色付けの工程を行います。
はい、
ラ
ウハ、
これは硫酸第一鉄ですか、
うん、
あとこれ何、
放射、
うん、放
射、あ、硝煙、
炎症、うん、塩のガラス
炎症、うん、
これなんか硝酸カルシウム、
硝酸カリウム、
カリウムか、カルシウムじゃね、うん、硝酸カリウム、うん、で訓陸、
訓陸っていうんです
ね、訓陸、樹皮の一種、
樹脂
の一つね、うん、あと炭酸、硫酸銅、
塩、
今言ったのこれ6種類言ったんですけど、
6種類の薬、
この薬品を混ぜたものを塗って加熱して洗い流すことによって表面付近から銀だけが溶解して純金度、金の濃度を高める、
うん、
何ですかこの6つのこの薬品で金が溶けちゃうの。
そうやね、だ最初のその資料の小判の金の含有量っていうのがありますけど、
はい、
まあ、例えば慶長小判なんでね、8割が金なんで、まあ、かなり純度が高いから、もう見た目が金でしょ、
金ピカピン、
うん、でもよく言われる元禄小判って銀混ぜて枚数増やしてるやつですけど、うん、これってもう 57% とかですから、半分銀です。
ほう、
金半分しか入ってないから、そのままではもうほぼ銀色。
あ、そう、
うん、純度がやっぱ薄くなればやっぱ銀が強くなるので銀色になって、でやっぱそれは色味が小判っぽくなくなっちゃう、
うん、
だから今言ったようにその今の薬品を表面に塗ると、でその薬品が表面の金銀だけを溶かすわけ、
表面の銀だけ、
そしてそうそうそう中は全部その混ざって
んだ、いやらしい、
そしたら表だけが綺麗な金ピカにピロンってなって、でそれでこうやっぱり金の小判っていうのがやっぱり大事みたいですね。だから色味が結構気使うんですね、うん、
こんな科学を江戸時代の人知ってんの、
ね、すごいよね。
もともとそのじゃ金を何割銀を何割混ぜましょうって、
う
ん、まあ幕府から指示が来て作るじゃん、
ね、品位っていうのは決まってるわけですね、うん
なんでそれ溶かしてインゴット作ってっていう、うん、それ最初のとこですよね。
そうやね。
で最後の過程で
この微量なその表面の銀を溶かして、それはまあほとんどそんな数字に出るレベルじゃないでしょう。表面のそれこそ何ミクロンっていうだけの銀を溶かすと、まあ見た目はその金だけが残ってる表面が見えるんでピカッてすることらしいですね。
すげえな、
ね、
なるほど。じゃあ私たちはパッと見わかんない、どれもわーピカピカして綺麗って思うんだ。
まあまあ金っぽくは見えるんでしょうね。それはまあ比べりゃやっぱ違うんでしょうね、純金とかとね。
なんか賢いね、詐欺
師みたいな。なかなか詐欺師じゃない
金だって。
いやそこはだって別にオープンにしてんだからいいんじゃない。オープンにしてないって言ってたかな。
そうか、これはでも金が混じって上っ面の銀だけ溶かすだけだもんね、うん、金じゃないとやっぱできないんですね、うん、こんな詐欺っぽいのを作るにしても、そうそう、
金塗ったくるとかじゃない、中が銀で表面塗るわけじゃないんで、
じゃあ偽造って大変なんだね。
うん、
うん、それでこれでできるですね、
腕小判っていうのはできる、
うん、うん、はい、なるほど。そうすると今こうプレミアがついてね、
うん、
こう小判時々流通するけど、金の含有量とかを考えると、うん、やっぱ慶長小判とかが一番、
まあまあやっぱ慶長小判が多分高いってよく言うね、
うん、一番古いしね、
古いし
400年前だもんね、
金の純度が高いしね。
へえ、前も調べてね、1枚何百万もするんだもんね今。
ああそうやね、うん、
やっぱ僕らはサクサク小判で、
サクサク小判は美味しいからね、うん、もう何年食べてないんだったんで
しょう。もうないもんね、ハッピーターンみたいな味してますね。はい、なるほどね。皆さんもぜひ家で小判、
うん、はい、家で小判
作れないの。
いや作れます、
コンロで、
材料さえあれば。
コンロで鮮度いかない。
いやコンロで鮮度は無理でしょう。
でもあれあるよね、 銀はさ、 あのなんかアクセサリー作るのに、なんかロウみたいな、
バーナーみたいなのギャーってやれば、うん、多分溶けるかもしれないね、うん、でもこんな塊は作れないでしょ。
そうだね、
こんだけ溶かそうと思ったらそんなだけの火がいるから、うん、
20g を溶
かせる、うん、そのちっちゃいのならビーって溶けるかもしれないけど、うんう
ん、あこれさ液体にさつけて銀溶かすじゃん、
うん、
それ溶かしたのも流しちゃうの。
いや流したやつから多分またそれを、
そんなのできんの。
いやできるでしょ。そうだ、ここだけ段取り分かってんだから、逆に今度またその銀をそうやって取り出す技術、
そこに銀が溶けて、うん、またなんか水分をこう蒸発させたら銀だけ残りそうなの単純に思うけど、
うん、
ちゃんと僕はそれは理科で習ったからなんか分かるけど、江戸時代はそんなそういう科学知識もあるもんなのかね。
そりゃそうでしょ、だってそれ溶け出すっていう技術を知ってるってことは、それをまた逆に戻すことはね、逆やればいいんだからみたいな
話。やっぱ錬金術ってあるんだね。
錬金術とは違いますよ。 ないもんからあるもん作ってるわけじゃない、うん、
はい、でぜひ皆さんも小判作って、で良い出来で高く売れそうなのはおもれきに送ってくださいね。
まあ出来が悪くても引き受けますよ。
これってさ、自分家でさ別に金を持てるじゃん、
うん、
それ勝手に加工するのは違法じゃないんだよね。
だってアクセサリーとか
で好きにしていいんだよね、うん、はい、分かりました。ではですね、お便りちょっと紹介しましょう。
手紙
ちょっと一通だけ紹介しようかな、
うん、
ちょっと諸事情によりちょっと順番を飛ばさす、一応来た順に基本紹介してますが、ちょっとだけ順番、
うん、
ちょっと諸事情で飛ばして、デメさんからいただいたお便りを紹介させていただきます。
デメ、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。とってもお久しぶりにお便りを送ります。2018年の秋に出産し育休に入り、通勤中に聞いていたポッドキャストが全然聞けなくなりました。先月やっと育休が終わり、ほぼ2年分溜まっていたのを今一気に聞いています。おもれき浦島太郎になっている間に待望のオフ会まで終わっていて悲しい限りですが、おもれきを聞いていると通勤しているんだなぁと実感が湧いてきます。キリンが来るは役者さんたちの剣幕に怯えて、2歳の息子がたびたび泣くためなかなか見られずにこちらも溜まっておりますが、夫と楽しく見ています。おこまちゃんびいきの水月さんには笑わせていただきました、お二人には違和感があったかもしれな、違和感があったかもしれないもっくん堂さんですが、私はかっこよくとっても好きでした。もっくんは私世代から見るとずっとイケオジです。
イケオジ、
これからも大河もおもれきも楽しみにしていますといただきました。
はい、
デメちゃん超久しぶりですね。
そうやね、
はい、
一時よくいただきましたね、はい、
もう古墳で滑り台っていうのが僕覚えてますけど、
あったよう覚えてんな、
うん、だって古墳で滑り台ですよなんておてんばなんでしょうと、
天馬娘も今や
ママですよ。
ママですよ。
はいね、無理せずですね、ゆっくり子育てとね、
うん、
充実ある生活を過ごしながら、
そうです
ね、そこにおもれきのバニラエッセンスを入れていただければ、
そうだね。
私たちはもうバニラ
のそんなおそばに
おもれきを。お後がよろしいようで、
はい、
はい、番組からのお知らせです。はい、ももれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。